今日の引用箇所を拝読いたします。詩編の37編、1節から11節と34節から40節、862ページになります。37編、拝読いたします。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせられる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は血を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。それから34節から40節。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。でお願いいたします。
まあ、今の読んでもらいました箇所は本当に素晴らしい、まあ、御言葉そのものなのではないでしょうか。まあ、御言葉とは元気のもとです。まあ、4節の5節はみんな、まあ、暗記しているなのではないかと思います。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。まあ、すごい素晴らしい約束なのではないでしょうか。まあ、今朝ちょっとだけ、まあ、イエス様に委ねられた人生について一緒に考えたいと思います。イエス様に信頼するものは一体どういうものなんでしょうか。イエス様に信頼するものの人生とはどういうものでしょう。まあ、イエス様に信頼する者の人生は聖書の中でいろいろと記されています。まず、まあ、7つの箇所を開きましょう。ヨハネ第1の敵、ヨハネ伝の7章38節、まあ、イエス様の素晴らしい約束です。174ページです。ヨハネによる福音書の7章の38節です。ここでイエス様は、まあ、大声で叫ばれたのです。私を信ずる者は、聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。もちろん、イエス様を信ずることとは何回も何回も言いましたように、イエス様のことを分かることではない。イエス様のことを本当の意味で分かっている人間はいないからです。 そうすることイエス様を信ずることとは何なのでしょうか。まあイエス様の約束を地方のものにすることです。信ずる者は結局泉のようなものになる、生ける水の川が流れてるとあります。まあ、この言葉によるとイエス様を信ずる者、イエス様に自分自身の委ねる者の人生は溢れるばかりの人生です。そういう人々は確かにいろいろなことで悩んでいます。悩んでいない人はいないから。けど悩みながら大いに喜ぶことができるのはちょっと考えられないけど主の約束です。第2番目の言葉は七章の七節です。同じくヨハネ伝七章の七節、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。まあ、人間とは聖書によるとみんな迷える羊です。迷える羊は生まれてから死ぬまで迷える羊です。したがって迷う羊にとってどうしても必要なのは自分自身の守る導く羊飼いです。イエス様は、私は唯一の誠の羊飼いである、羊のために命を捨てる。まあ、この箇所によるとイエス様に信頼する者の人生は豊かな人生です。まあ、そういう人々は悩みながら幸せと言えるのです。3番目、中古書の8節、あなた方が多くの実を結ぶ私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。まあ、この言葉によるとイエス様につながっている者の人生は多くの実を結ぶ人生です。まあ、誰も窓外れの人生を送りたくないでしょう。多くの人が成功するかもしれないけども、残る身がなければ窓外れです。4番目の言葉はロマ書中二章の一節です。283ページになります。283ページ、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。まあ、この御言葉によるとイエス様に信頼する者の人生は主イエスに明け渡された人生です。もう自分のために生きたくない、つまらない、満足がないと分かった人々は全てをイエス様に明け渡すようになる。第5番目の箇所はコリント第2の手紙の6章中7節322ページです。コリント第2の手紙6章の中7節です。まあ、パウロはこの言葉をコリントにいる兄弟姉妹に書き送ったのです。それゆえ体の中から出て行き、体と分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ、そうすれば私はあなた方を受け入れる。まあ、この御言葉によると主イエス様に信頼する者の人生は分離され清め分かたれた人生です。第6番目の言葉はガラテア書の 2章の1節です。まあ、よく知られている箇所です。334ページです。ここでパウロは、まあ、自分の証としてまた祝福された人生の秘訣として次のように書いたのです。私はキリストと共に十字架につけられました。 もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。結局私は 大切ではない。イエス様は中心になれば、私は嬉しい。まあ、この御言葉によると、イエス様に信頼する者の人生は、キリストと共に十字架につけられた人生です。バプテスマの羽は、私の喜びは満たされている。と告白しただけではなく、その秘訣についても言ったのです。すなわち、あの方は盛んになれ、私は衰えなければならない。最後の第7番目の箇所は、テモテ第2の手紙の4章、7節と8節、382ページです。パウロの殉教の詩を通る最後に書いた手紙です。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走るようへ、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。まあ、主の現れを、主の再臨を慕っている者に授けられる。この、まあ、御言葉によると、イエス様に信頼する者の人生は、まあ、勝利の人生であります。まあ、このような箇所を見ると、もちろんはっきり分かります。すなわち、主に委ねられた人生の大切さを。そのために、まあ、大切なのは、三つのことじゃないかなと思います。第一に、意識的に行われる行動であります。初めて読んでもらいました、詩編の37編の5節に、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。まあ、ここで委ねるということは、もちろん信頼すること。明け渡すこと、手放すことを意味します。自分の道、また人生をイエス様に委ね、自分自身の主に明け渡すものはこのことを、まあ、一瞬のうちに行います。私たちは、まあ、贈るものを渡すと、そのために多くの時間はいらないでしょう。私たちは、まあ、贈るものは出し、あなたはそれを受け取る、終わり。簡単です。決して難しくない。まあ、意識的に行われる行動であります。第二番目に、主に信頼せよ。まあ、これもまた、明白な命令です。もちろん、ここで大切なのは、短期間に行われる行動ではなく、継続的に、続けられるべき態度です。主イエス様にすべてを委ねて行われた行動の後で絶えざる信頼の態度が持ち続けられなければならない。ここで大切なのは意識的にイエス様により頼むことであり、我々の全信頼はイエス様に集中されなければならない。私たちが我々の道、全生涯をイエス様に委ねた後、すなわちこの意識的に行われた行動の後、私たちの人生の終わりに至るまで意識的な信頼の態度が続けられなければならない。そして第三に、素晴らしい約束は、意識的に主に委ね、意識的に主に全く信頼を置く人々に与えられます。主は成し遂げてくださると約束されています。主はしてくださる。まあ、これは決して破られない約束です。 手放すとイエス様に明け渡すことは一瞬の行動です。